ポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのはクララとお日様です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、今回紹介するのが和尾石黒のクララとお日様ということで、私たち1年近くやってきましたが、うん、初めて小説を紹介しようと思い、うん、準備してお盆休みも過ごしてないんですけど準備しました。はい、和尾石黒ご存知ですか？
なんだっけ、あのノーベル文学賞の人。
ああ、そうです。
ノーベル。でもその本じゃないよね、確か。
あ、ノーベル文学賞はこの本でとか小説でっていうよりかは、その人の、まあ、それまでの実績全体に対して
与えられる。そういう感じなんだ。そっかそっか、はい、作品に対してとかじゃないんだね。
ではない、人単位です。で、これは、受賞後の初の作品になってます。そういう意味で言うと。
じゃあ、新しめの本なんだね。
そうですね、新しめ。です。これはでもちょっと紹介するタイミングとしては我々は若干出遅れている気はしますが、いつだっけな。
3月5月間違えました。
3月ですね。全国が全世界的に一気にこう出て、すごいのがもうその。全世界同時発売なので、翻訳者は秘密裏に、ね、事前に翻訳の原稿が渡されてて、日本版も英語版も同時に出てるっていう。
あれ？これってあれ？なんだっけ？そういう映画あったよね。あ、違う、ごめんなさい。
ああ、なんか一緒に翻訳者がなんか部屋に集められるやつですか？なんだっけ？タイトル忘れちゃったけど。
和尾石黒がさ、元になってんじゃなかったっけ？
そう、本当ですか？
嘘かも。
そうなのかな？そうなのかな？私もうる覚えなのであれですけど、ちょっと休みボケ感が多いかもしれない。今日この話がどういう話かっていうと、ちょっとこの本に書いてあるあらすじみたいなの読むと、人工知能を搭載したロボットのクララは病弱の少女ジョジーと出会い、やがて二人は友情を育んでいく。生きることの意味を問う感動作、愛とは、知性とは、家族とはっていう内容なんですけど、まあ、クララっていうのがこう出てタイトルにもあると思うんですけど、これが AF って呼ばれるアーティフィシャルインテリジェンスを搭載したフレンドって感じですかね。アーティフィシャルフレンドみたいな感じで、まあ、要はまあアンドロイド的な感じのこの AF の AI ロボットの女の子を視点人物として、この子が一人称で話している設定でずっと物語が進んでいて、
うん、
でなんかどうもこの時代はなんかいろいろ今とはちょっと違う時代なんですね。先に進んでて、
うん、
なんかどうもその学校がないっぽい、それぞれが自宅でなんかオブロン機器みたいなやつで勉強してる。オブロン機器って言ったのは、クララちゃんが勝手に名前つけてるんで、多分携帯とかタブレットみたいなもののことを言ってるんですけど、うん、それを利用して個別学習を、子供たちはしていて、まあ、その社会性が育まれないってところから、その AF っていうものを買って、わざわざ、その社会性を育むっていう風になってて、まあ、それの一人、一体であるクララが、主人公っていう風になってます。うん、で、これ、紹介してるのが、理由が、まあ、この和尾石黒って人が書いたっていうので、注目されてるってもそうなんですけど、ビル・ゲイツとかも、この本のことを、すごい、褒めるというか、こう、一押しっていうことで、ブックリストとか載せてたり、ブックリストもあるんじゃないか、うん、なんかおすすめっていうことで、批評載せてたりとかもしていて、まあ、うん、要は、まあ、ちょっと前に我々紹介した本が、線の脳理論の本を紹介したと思うんですけど、まあ、そこで、AI、人工知能の話みたいなのが出てきてたと思うんですけど、なんかそこら辺が、こう、現実になった時の話みたいなのが、ここの、サイエンスフィクションを通して見ることができるっていうところで、ビル・ゲイツも、 その流れで進めていた本っていう感じです。っていう、なんか話はざっくりなんですけど、なんか。
いや、こういう話が多いの、カズオ・イシグロさんは。
こういう AI とか SF。カズオ・イシグロさんはですね、この作品を彼は、日の名残と、私を話さないでの間の作品みたいなものだって言ってるんですけど、日の名残は全然 SF じゃなくて、ちょっと私は読み始め途中までしか見てないんですけど、執事の人が視点人物となって話が進んでいくイギリスのお話です、うんうん、で私を話さないではキーラナイトレイとかが、ね、映画で出てるんですけど、最近ちょっと前に映画化されてて、あと日本でもドラマ化されてて、綾瀬はるかさんとかで、これはクローン人間の話です。
うんうんうん、
クローン、人間がそのある施設に集められて育てられてて、で彼らは臓器提供するためだけに生きてる状態、
うん、
でそのクローン人間たちの恋愛とか友情模様とかを描いているっていうところで、まあ、すごい SF 的な作品ですね。なんでそういう SF 的な要素と、なんか主人に仕えてる執事、今回の場合はあの友達が一応主人みたいな感じなんですね、クララにとっては。そこに、あの命がけで関わっていくクララの姿っていう意味で、まあ、その2つの作品の間の作品って、
うん、
カズオ・イシグロは言ってるですけど、すごい SF 作家っていうわけでも実はないですね。その知られてる作品が SF っぽいので、そう思ってる人も多いかもしれないですけど。
あ、そうなんだ。
です、いいですかこの説明で、
うん、
で、この作品なんですけど、あの現代は Clara and the Sun っていうタイトルで、日本語の題はクララとお日様ってなってるんですけど、The Sun、うん、ってそれだけで言ったら、ニノさんは何て訳しますか？
わかんない。お日様。お日様。
もう訳があるからあれですけど、あの、太陽ですよね、そのまま言ったらね。
うん。
あの、太陽でしかないと思うんですけど、ダサンって言って、他の言語でも訳すときも、太陽っていうふうな訳され方をしてるんですけど、まあ、日本語の時はあえてお日様っていう訳を選んでいるわけですね、うん、太陽しなかった。で出版社とか翻訳者もこうちゃんと打ち合わせて、これになったらしいんですけど、それってちょっと子供っぽくないみたいなふうに思う方も多いと思うんですけど、これもともとあのカズオ・イシグロは児童書を書こうと思ってこの作品を書いてたらしいんですけど、
うん、
その娘さんも作家で、あのそれで、まあ、書店とかも運営してるのかな、それで本を見せたら、これ子供向けじゃないって見せたら言われて、そこから大人向けの小説として書いたのがこの作品なので、うん、ベースがちょっと児童書チックなところがあって、他の国だと結構デザイン的な表紙になってたり、なんか太陽マークだけみたいな感じなんですけど、さっきから猪野さんにはちなみにさせてますが、これは結構可愛い想定がされてて、まあ、これもちょっと児童書がも、をイメージもともとしてたっていうところから来てるらしいんですけど、それがゆえに、まあ、クララってそんなでもちっちゃくないんです。8歳とかじゃないんですよ。多分10代くらい。
うん。
ティーンエイジャーくらいの設定なんですけど、まあ、お日様っていうのを引っ張られて、まあ、結構ちっちゃくイメージする人もいると思うんですが、まあ、まずクララはそういう10代の子向けにこう作られてるってところで、なんかそこら辺のね、それでまた、あの、仕えてるご主人の女の子、あのジョージーちゃんですけど、そこら辺もまあティーンエイジャーっぽい悩みを抱えて、そこら辺はすごい、うん、私は話さないでに似てるので、なんか好かれる方もいるかなってことですけど、結構そういうあの翻訳の苦労話とかもあの記事になっていたりね、していて、まあ、そういう独特な訳され方をね、その全世界一斉でとかもあったので、なんかそこら辺もちょっと注目ポイントかなっていうところですね、う
ん
う
ん、面白い。なんか訳してる土屋さんっていう人は結構ね、このカズオ・イシグロの本を訳してるね。
そうですね。なので結構いい翻訳者に巡り合えるかっていうのは、やっぱり外国の作品だととっても重要になってくる方ですよね、うんうん、土屋さんがこううまく訳せているからこそ、これだけカズオ・イシグロさんの作品が 日本で受け入れられているってところもあるかなって思いますし、うん、まあ日本のルーツの方なので、和夫石黒さん自身が、
うん、
そこら辺もあって、まあね、日本の人は受容したいというかしやすいって部分もあると思うんですけど、
うん、
イギリス人ですので石黒さんは完全なブリティッシュな英語ですけど、はいって感じです。なんか
これじゃあ英語だとちょっとやっぱ読みにくかったりするのかな。
あーでもなんかそんなひねくれた部分じゃない、読みやすいって言われてます、和夫石黒の作品は。で実際に読んでみてもなんかすごい読みにくいって感じはしないかな、読めそうって思う感じですね、なんで、
いいな、
もしかして英語で読みますか。
いやいや、小説読む習慣ないからさ、今日なんか話聞いて小説読みたいなと思いたかったっていうのと、なんかこういつ読んでるのかみたいな話ちょっと聞きたいなと。めっちゃ脱線するけど
いつ読んでるのか、
まあ、どういう時に小説読みたくなるの、普通に学術書と一緒なの。
いやあんまり、でも普段すごい最近は読んでないですね。なんでこれも私もあえて手に取ったっていうところはなんかあるかなっていうところもあるんですけど、はいはい、でもどうなんだろう、でも自分も学術書系を読むことが増えちゃってて、なかなか、うん、普段本、なんか本読もうみたいなことにならない、小説読もうみたいにならないんですけど、なんかこの作品はそのさっき言ったみたいにそういうその AI とかそういう知見からもなんかいろいろなんか話を展開させてってるし、そういうところに関心がある人にも刺さる内容になってるかなって思うので、うん、あとまあ結構いろんな人が進めてます、注目されてる作品だと思ったので、なんか読んでみたいなっていうのと思ったのと、あと結構私翻訳小説の方が好きなところがあって、
へ
ー、それで読んでたっていうところですかね。今回、うん。ニノさんは そんなに読まないですか？
いや、昔はね、ヘッセとかね、すごい。なんか、暗い話が好きで、なんか、芥川龍之介とかね。
はい。
根が暗いですから。
どうなんだ
ろう。でも、星新一とかすごいね、好きなんだよね。だから、ちょっとなんか今の話聞いて、和夫石黒も短編集とかあるから、まずそこからちょっと読んでみようかなと思ったな。
そうですね、ちょっとクエアとイス様は結構単行本でも分厚いのであれですけど、その、うん、さっき言ったみたいに映画化された私を話さないでとか文庫本でも出ているので、なんか読みやすいかなって思ったり、
うん、いいね。
あとなんか
紙で読むこと多いの。
小説は結構すぐに終わるから電子書籍で買うことも多いかな。でもなんかその、そうですね、まあこれは結構想定とかも綺麗だったし、なんか物として持っておこうかなって思って買った感じです。本当なんか SF とかだとね、結構そういう結構、まあ、いろんな科学者が言ってることを実際に起きたらどうなるんだろうってことを置き換えて、そういう話になってくるので、なんかそこら辺が魅力的かなっていうふうに思いますね。なんかそれこそニノさんにも刺さる内容かなって、
ね、うんね、
SF 思考とか言われてますけど、そういうところもあるかなって思います。
はいはいはい、確かになんか根拠があるかとか実際にあるかどうかみたいな話って仕事とか科学とかだと前提となっちゃうけど、こうだったらどうだろうみたいなところから考えられていいよね。
うん、
確かに。
あとこのクララとしてもその AI の話がまあメインにはなってるんですけど、なんかこの先の中で恒常措置っていうものが出てきて、それが遺伝子操作的なものなのかなっていうふうにまあ言われて、名言はされてないんですけど、まあ、そういう描写もあったりして、うん、なんかその AI だけじゃなくて、じゃあ人間 まあ、新しい技術どうやって向き合っていくんだろうみたいなところがまた別の視点でも見れたりするので、ぜひ興味のある方は読んでみていただけたらなって思います。
面白そう。
面白い。
ちょっと和尾石雄の本が週に読むっていうのを目標にしよう。
そう
ね、なんか SF 一冊読もうと思った。
ああ、そうですね。
うん、
結構 SF はいろんな種類がね、あると思うので、まあ、全然、それこそ、まあ、ジョージ・オーウェルの1984年とかも、
うん、
まあ、SF と言われれば SF なので、そこら辺、
うん、
まあ、ディストピア小説みたいなのもね、多いんですけど、でもいいかもしれないし、でも、カズオシグロの作品は読みやすいかなっていう印象ですね。うん、なんかね、この話を読むと、すごい前の映画ですけど、AI、アイロボットみたいな、映画、ジュードローとかが出てた映画。で、AI の男の子が、母親からの愛を求めてピノキオみたいな旅する話が、
スピルバーグのね。いいって言うよね。
はい、あれをすごい思い出しますね。なんか、あの感じ。
はいはいはい。
みたいな AI 像ですかね。こう、無償の愛を求めるっていうか、そういう無償の奉仕をし続けるんですけど、クララの方は。そういう無邪気さみたいなのも感じられるから、余計にクララのことを小さく想像する、ちっちゃい子供と想像する人が多いのかなって気もしますけど。
うん。
で、なんかいろんな読み方ができるかなっていうふうに思いますし、うん。
うん、
って感じですね。あとなんか、その前扱った方の方で、線の脳理論の方は結局人間ってその学習し続けてるから、そういう学習し続ける力を今の AI にはないみたいなことをね、だからそういうふうに、そこが足りてないんだみたいな話があったんですけど、まあ、この作品だとクララはずっと学習をし続けるっていう風な設定になっていて、動きながら。なんか、そこら辺もなんか、そういうブレイクスルーがもし起きたら、こういうことも起きるのかなというのを思わせたりだとか、まあ、実際、でもその学習の機能本当に埋め込もうとしてはすごい大変なことになるから、難しいんだろうなとも思ったりだとか、そこら辺の、本と比較しながらなんか読んでいくっていうところもいいかなっていうふうに。
うん。確かに。なんか結構、教育系の SF とかないの？なんか、わかんないけど。なんか。
教育系の SF、どういう意味ですか？
いやー、どうなんだろう。なんか、いや、その、ドラえもんの暗記パンじゃないけど、なんかその、if、もし、その、まあ、人間の知能が向上しすぎたみたいな、逆に、なんか、AI じゃなくて、なんか、人間の脳を拡張するみたいな方向性の話。
SF マスターじゃないからわかんないですけど。
ハクスリーのなんか素晴らしい世界とかちょっと
似てる。いや、あれそういう話じゃない。あれは、ハクスリーのやつは遺伝子操作ですね。遺伝子操作によって階級社会が生まれたらどうなるかみたいな。
あ、そうだっけ？
感じですね。脳が拡大したらっていう感じじゃないかな。
なんかめちゃくちゃ人間賢くなった。例えば、コミュニケーション取る必要なくなったりとか。なんか。
どうなんだろう。わかんないです。もしかしたらそういう作品があるかもしれないけど。
うん。結構やっぱロボットを対象に SF 書くこと多いけど、そういうの気になるなってちょっと一瞬思った。
なんかまあいろんな作品があると思いますけど、まあそれなりに人間と葛藤してもらわなきゃいけないので、またなんか違うかもしれないですけど、確かに。
うん。
人と関わっていく感じですけど、はい。っていうとこですかね。なので、まあ次読む本としては、 みのさんは数え石黒の何かを読むということで。
いや、もうちょっと広く持とうかなと。保証できないから。SF の何か。
いいと思います。
っていうふうにさせて。
日本でも、日本の SF もすごいね、面白いですからね。
うん。
感じですかね。はい。ということで、以上でよろしいでしょうか。
うん。はい。
はい。ということで、今回以上になります。今回紹介した本は、クララとお日様でした。次回も楽しみに。